今週のトークテーマ、人は見た目が何割ということで、トークテーマ提案は僕なんですけれども、人は見た目が何割でしょうかっていうところで、9割、人は見た目が9割っていう書籍が、新潮新書の方からもう10年近く前ですけれども、まあ出まして、まあ当時僕10年前でしょ、小6とか中1とかでしょ、僕全く読書興味なかったから、本屋大嫌いでしたから、まあ親がね、本読め本読めというように無理やり強要してきたのが小学校1年生の時だね、あんた本読みなさいっていう話。漫画もね、当初は興味なかったんだよね。コロコロコミックを親が買い与えてくれて、周りの子供たちはこういうの読んでんだぞみたいな感じで、漫画買ってあげようかって言ってくれて、そもそも漫画ってなんだろうって思って、最初はものすごい抵抗感あったのね。月刊コロコロコミックの何月号だったか忘れましたけど、毎月一冊、頼んでもいないのに買ってもらってて、宇宙人田中太郎とかさ、ゴーゴーゴジラ松井くんとか、その辺の中身がわかる人も、まあ中にはいるのかもしれませんけども、漫画もあんまり大して好きでもなく、漫画が好きでもなければ、まあ、かといって普通の本が好きかって言ったらそうでもなく、確かに絵本は、一度読んだストーリーの絵本とかは、なんか好きだったっていうのは確かにあるけれど、決して読書好きだったわけでもなく、まあ今ここ最近やっぱりたまにね、他のネット上の人とかに、てか、リアルでも最近言われますけれども、ケクノさん読書家ですね、みたいな。うん。全然そんなことないですけどね。うん。まあ、とりあえず、何かな。小学校1年生の時に、ドリトル先生って動物関係のなんか医者みたいなやついたじゃないか。ドリトル先生物語っていう、やつを読んでたわけ。てか、親に無理やり買ってこ、親が買ってきて、あんたこれ読みなさいって言われて、まず、字がいっぱいで嫌だっていうことがあったんだよね。で、それだけじゃなくって、あんた読んだの?みたいな感じで、いつも催促されて、かつ、読み終わったら感想を言いなさいねって言われて。めちゃくちゃ嫌なのね。別に読むのは、いや、読むこと自体も苦痛だったんだけど、読むこと自体も苦痛だっただけでなく、人に感想を言うほど、まずそのドリトル先生が面白くないんだよ。つまんなかったって多分言っちゃいけないんだろうな、みたいなさ。どういうこと書かれてるのか説明しなさい、みたいな感じになってさ。なんかこう、いきなり難しいタスクを要求された時の生徒みたいな感じの反応になっちゃってるわけね。だから、まあ、読書というものは怖いものだというふうに、思ってましたけど。まあ、それでも小学生の時にハマった本といえば、エルマーの冒険。のシリーズの3つの本かな。エルマーの冒険、エルマーと竜、エルマーと16匹の竜だったかな。その3つの本に関しては読みましたね。うん。デルトラクエストってあったよね。あれは、なんかゲームっぽくて僕嫌だった。ああいう、なんかね、こう、ちょっと小学生向きの男の子系の表紙のやつとかがすごい大嫌いだったんですよね。いわゆる少年漫画とか戦う系ってものが嫌いだったの。だから、エルマーは許せたわけ。別にそんな激しい戦いじゃないし。ドリトル先生もまあ許容範囲だったの。まあ別に頼まれない限り読まないけどあんなの。っていうところから僕の読書生活始まりましたんで、中学生の時なんかも全然本読まなかったわけ。中2の時に腸閉塞で、あと腸閉塞だけだったらいいんだけど、腸閉塞が1週間経っても治らない挙句、入院して1週間目の夜中に、その腸に穴が開くっていうか、腹膜炎を起こして、 次の日の朝に緊急手術を行いまして、手術、あ、じゃあ入院生活1ヶ月っていう、まあ恐ろしい期間になったんですけど、その時に親が、浅野敦子のバッテリーと、ザ・漫才っていう、その時出してた本ね、買ってきてくれて、ザ・漫才は面白かった。あとは僕が野球部その時入ってたんで、その野球部で僕ピッチャーだったんですけど、キャッチャーの子に、星新一のブランコの向こうでっていう文庫は、なんか持ってきてくれたのが覚えてますね。はい。で、星新一って不思議って思いながら、はい。それがもしかしたら、トリガーとなって、ここ最近の読書量につながってんのかもしれませんけれども、おっと。話が、それすぎてますけれども、一応言っときますけど、今週のポッドナインティーズのテーマは、人は見た目が何割っていうことですからね。で、新書読み始めたのが大学1年生の時の夏休みなのよ。教職課程の授業を受けてて、教職課程の最後の講義で、教員にはその何て言うのかな、幅の、教員としての幅の広さが大事なんだと。自分の専門だけではなくて、いろんなところにこう視野を持った、まあ今思えば就職活動してる現役の今の人たちもそうだし、僕らの友達とかも見てたら思うけど、別に教師に限らずどの業界でも幅の広さは大事だよって最近思うけど、とりあえず、そうか、幅の広さは大事なのか。だから新書なんだって思って。新書といえば何かの入門っていうイメージはあったから、その大学生の段階でね。だから、その時に確か人は見た目が9割読んだ記憶があるわけ。今も実は持ってるんですけど、まあ人は見た目が9割っていう本を、はい、どういう経緯で読むのかっていうところに関して全く関係のない、小学校1年生の時にドリトル先生をいやいや読んだっていうところから話しましたけれども、はい、人は見た目が何割でしょうかというテーマに関して、とりあえずまず今週1週目でございます。月曜担当のケクノでございます。9割あんじゃないのと僕は思うけど、新潮新書から出てる人は見た目が9割っていう書籍の中の見た目っていうのは、実は外見だけじゃないのね。いわゆる非言語情報、ノンバーバルコミュニケーションに関わるすべてのツール、すべてが見た目の中に入ってるわけだから、仕草とか、匂いとか、まあそういう些細なその目につくっていうか、言葉以外のものっていうのが、すべて、まあ、見た目の中に入っているというふうに考えてしまうと、確かに9割だなっていう感じは、しますけれどもね。ただ、まあ、言葉で変えることは可能だと僕は、思うっていう意味では、人は見た目が9割というよりは、僕は多分7割はあると思うけどね。通知表で言うと多分4与えるぐらいまでは人が見た目です。うーんっていう感じだけど、今のは。塾でアルバイトしてた時に、まあ、よく言われてた、生徒が卒業間際に言ってたのが、ケクノ先生の授業を受けるまでは、ケクノ先生すごい真面目な人だって思ってましたと。はぁ、あ。思ってましたっていうことは違えんだな、違うように今は思われてんだなってちょっと思いましたけど、ケクノ先生すごい真面目でお堅い人だと思ってましたと。うん。で、授業を聞いて、面白かったですとか、なんか笑いを、正直こらえてましたとかね、結構言われましたけど、まあ、そういう意味ではね、その人はルックスだけではないんだなっていうのは自分自身にも感じましたね。ちょっと、アルバイトしてた時の塾が、僕以外の男性の講師が、めちゃくちゃ真面目っぽい人っていうのがそんなにいなかったわけね。その、見た目だけがね。いや、みんな真面目よ。なんだけど、大学生のアルバイトだから結構チャラそうに見えるとかが結構いたのね。まあ、実際はチャラそうに見えるけれども、僕よりも真面目とかっていう先生は山ほどいたんだけど、見た目的に確かになんかこう 勉強できるかできないかは置いといて、真面目っぽいっていうイメージを与えちゃうルックスだったっぽいんだ。スーツ着てメガネかけててさ、メガネがしかも縁が、ないメガネとかをかけてた時期もあったので、なんかガリ勉感が出てしまってたわけね。で、その時にそういうことを言われた時に、見た目が9割じゃないけど、7割5分ぐらいはあんだろうなっていう感じはするけれどもね。年齢とかも多分関わるんだろうね。なんか、高校時代に思ったのが、若い先生は結構舐められるっていう。そこは、授業の上手い下手よりも、やっぱりこの人だったら、授業聞かなくてもとか、だべってても大丈夫みたいな、その人が持っている多分雰囲気も含まっちゃうんだろうね。だから、大概年寄りの先生の授業は、つまんない先生もいるのよ。つまんない先生もいるんだけど、例えばね、同じつまんない授業を、新卒の先生がやるのと、もう退職間際の白髪の生えたおじいさんがやるのとでは、全然多分、授業の雰囲気が違うと思うのね。例えば、数学の授業で誰にも当てないでひたすら、先生が小声で喋りながら、しかも黒板に向かって喋りながら、ひたすら、黒板に何か書いていくっていうスタイルの授業だとして、そういう授業を新卒の若い先生がやるのと退職間際のおじいちゃんがやるのとでは、多分退職間際のおじいちゃんの方の授業は寝るけど、寝るし、その静かな雰囲気を多分保てるんだけど、何も言わなくても。でも新卒の先生がそれやると、多分授業ガヤガヤするか、逆に若い先生で、若い男性の先生で、女子生徒に、ああ、先生かっこいいとかってなったら、女の先生とは聞くかもしれないよね。逆に、とっても美人な、女性の先生だったら、お、先生めっちゃ美人、ずっと見ていたいみたいな感じで、逆に男の生徒は、真面目に取り組むかもしれないけど、そういう、多分要素ってあると思うの。だから、そういう意味で人は見た目は、7割ぐらいはあるんだろうねっていう感じはするし、匂いも、そうだよね。匂い。なんか、個別指導の時にすごい、僕、極端に結構意識してたんです。臭かったらどうしよう、自分っていう。これ気にするよ。これすごい気にするよ。さすがにさ、まだ加齢臭っていうところを気にするほどの年齢ではないけれど、個別指導ってなった時に、僕自身個別指導ってあんまり受けたことがないから、わかんないんだけど、年上の、しかも異性でしょ？特に女子に教えることが僕割と多かったんで、担当する生徒が割と女子であることが多かったんですけど、まず、男性講師嫌ですっていう女の子とかって結構いるのね。で、そんな中で、でも、講師のその、シフトの都合上で男性講師しか当たりません、すいません、みたいな時とかに、ね、そういう子に当たっちゃった時に、まず、男性っていう時点で僕のことを、まず、ちょっと避けるじゃない？で、それプラス、臭かったらどうしようっていうところで、そこって多分、そのまんま僕の、その信頼度にも関わるし、もう言ってしまえば塾の信頼度にまで関わるじゃない。もっと言えば、それだけで成績上がる上がらないまで、もしかしたら関わってしまうかもしれないとか思って、できる限り、香水はつけないようにしたんだけど、さすがに。距離感が近いから。だけど、ちょっとフレグランスみたいなものを使ってみたり、微香性のハンドクリームを使ってみたりとか、女性もののハンドクリームで少し女性っぽい匂いを、これは多分ね、間違ったと思ったけどね、最近になって間違いに気づいたけども、多分男性は男性の匂いがした方が多分いいんだろうなって最近思ってきましたけど、とかね、思います。そんな感じで。僕もね、高校時代の女の先生で、ものすごい臭い先生がいたのね。授業は、割と英語の発音が綺麗で、指導力もそれなりにあるっていうタイプの先生だったんだけど、ただ臭いっていう、だから近くにはごめん寄れないっていうタイプの先生がいた時に、匂い、人は見た目で判断しちゃいけないと。人は匂いで判断してはいけないのだと。さすがに分かってはいたんだけど、ちょっと、気にはするよねっていうところで、 っていうのはあるのかなっていう感じはしますけど、でもさ、なんか人はだいたいこう見た目でなんとなくわかるなっていう感覚ってすごくあると思うの。そのなんていうのかな、例えば就職活動関係でグループディスカッションとかの練習だったり、まあ本物のグループディスカッションとかの時もそうなんだけど、あ、この人メインで仕切ってくれそうだなっていう雰囲気とか、あ、この人多分鋭いこと言ってきそうだなとか、そういうのって見た目で判断ある程度ができて、しかも大体それって的が合うというか、その通りになるんですよね。とか、まあそういう意味ではさ、人、その就職とかを決めるその人事の人とか、面接をする面接官の人とかって、年中ずっと面接を してるような人もいるからさ、っていうところを考えると、まあ、人事は、その使えない人が回されるところみたいな話とかも聞いたことあるけれども、人事に命かけてる人の話聞いたときに、本当かねって思うと同時に、あ、でもね、いや、この人本当だわってちょっと経ったら思うのね。うん、話聞いててこの人本物だって思うタイプの人事と、本当かねって思う人事と、決してわかるわけじゃないよ。当時学生だったし。だけど、なんかこう感じるものっていうのはあったかなっていう。まあ、そこも僕が多分逆に人事の見た目を見てたのかもしれませんけれども。まあ、だから互いにね、多分就職活動とかって、ね、人事の人は僕たちを見て、僕たちは人事の人からその仕事を多分見てたんだろうね、きっとね。まあ、そういうふうに思いますけれども。うん。まあ、そういう意味でさ、だから日頃から清潔な格好を取ろうねとか、林修先生がめちゃくちゃこうフォーカスされていた時に、林先生のなんか密着をするみたいな番組を見た時に、林先生軽くお化粧してるんです。お化粧というか、シミとか隠すように、少し顔に塗り物してるんですよね。まあ、化粧って言っていいでしょ。っていうのは、人の見た目に関わる仕事、まあその画面上とはいえさ、映像授業とはいえ、その、多くの人に見られる仕事だから、頭髪だったり、自分のシワとかシミとか見えてこう、ダサくならないように、頭髪はちゃんとするし、服装もちゃんとするし、で、シワとかシミとかちょっとあまり良くないものに関してはできる限り隠すような形にして、で、清潔感のあるような感じで、臨みますみたいな。ことを言ってた時に、ああ、徹底してんなと思って。まあ、そういう意味で、男性もののお化粧って、っていうか、男が、お化粧するっていうところですよね。悪くないと僕は思うんだけれども。うん。っていうところで、そういうところまで配慮がいくようになったら、多分、まあ、僕の、評価とかもね、いずれ良くなるんじゃないのかなと、これからだんだん良くなっていきたいなって思うしね。うん、特にさ、その、人の前に立つお仕事っていうところでは、まあ僕も塾とかやっててさ、大事なんだろうなっていうのはすごく思うからさ、正直。うん、まあそういう意味で、人は見た目は、僕の中では、まあここまで言ってしまうと、もう人は見た目が9割と言ってしまってももういいけれども、ポトナインティーズもこれ、ほら、一つのトークテーマを2週話すから、今回は人は見た目が9割に肯定する立場として、これだけ見た目っていうのは影響強いよねっていうところの実体験みたいなものを話す回にしたかったのね。で、来週はちょっと話す中身を変えます。9割見た目で決まってしまったね。見た目で決まってしまった9割を、変えるだけの力を持つ1割って何なんだろうかっていうことに関してちょっと話してみたいなと思います。まあ、それはあくまで僕の意見なんですけれども、他のキャスターさんがね、ポトナインティーズで火、水、木、金、土、日で、他のキャスターさんが話す中身を、聞いた上での判断をしたいなというふうに僕は思いますけれども、うん、まあ、そういうことで、今のところはまだ僕の中では人は見た目が何割っていうところはまだちょっと断定はできないかもしれない。うん、ただやっぱり喋り方の強さは結構でかいと思うよ。うん、喋り方とか言葉の使い方とか、それだけで多分印象って変わるんじゃないのかなって僕は思うし、声の質とかね。 声が高いとか低いとか、それが持つエネルギーって多分でかいと僕は思います。うん。なんかの、なんかこうコラム的な記事で見たんだけど、声が低い人の方が出世するっていう、いうことになんとなくな説得力を感じるのかもしれないけど、まあ、その辺もよくわかりませんが、まあ、その辺も含めて、次回話してみたいかなというふうに思います。ということで、今週はこれで以上でございます。はい、じゃあ来週お楽しみに。西暦2014年7月14日月曜日の